とにかく
合う
ストロングゼロ
プラス
飲みたい
エイヤ
なるほど。
うん。
はいはい。
あ、ごめんごめん、どうぞ。
あ、いやいや。いや、要はだから日銀が、その、うん、なんだかんだよ、その何、お金の流通量を操作するって言っても、うん、そのなんだ、その二つしか手段がないってことだよね。
そうそうそう。
いろいろ、うん。
いきなり、ね、あの、特権みたいのでさ、お金をバンって発行してさ、うん、世の中にその流通させることができないってことだよ。
うん。
さっき言った二つのやり方、あの、金融政策。
うん。
政策金利を変えるか、もしくは買いオペ、売りオペ、まあ、公開市場操作をするか、どっちかしかやり方がないっていうことだよね。
うんうんうん。
で、今問題になってるのが、うん、国がすごい借金を背負ってるっていうか話聞かない？
聞くね。
で、どれぐらい国が借金を背負ってるかって、なんとなく想像つく。
なんか800兆円とか、そのぐらいじゃなかったっけ？
そう、実はね、
うん、
あの、1000兆円になってしまったんですよ。
ほうほう。
うん。で、日本の人口で割るとね、一人当たりね、700万ぐらい、まあ借金があるっていう。
それは結構でかいね。
さ、まあ、人によっては、その、借金ではなくて、資産だっていう人もいるんだよね。
ああ、その国債とか。
あ、そうそうそうそう、国債。要は、国債買うのは結局銀行であったりとか、保険会社であったりとか、うん、そういう民間企業なわけだから、うん、そういう民間企業に保険入ってたりとか、国民がするわけだから、結局はその恩恵は受けれるんだから、それは資産であるっていう見方をする人もいるんだけど、うん、まあ、うん、平たく言えば借金だよ、でも。そうは言っても。
まあ、国民に対して借金をしてる、だよね、多分国債を。
ただ、
うん、
その、何が問題なのかっていうと、
うん、
今、現状ね、実は、あの、国の、その、支出と、収入の割合を見た場合に、
うん、
なんとね、これは調べてみた、これも初めて知ったんだけど、
うん、
実はね、この約20年間で、
うん。
あ、20年間じゃないか。ちょっと失礼。ちょっと待ってね。あ、そうだ。日本政府は、30年間、1円も、借金は返せてないんだって。なぜかっていうと、あの、借金の利子ってあるじゃん。
うん。
それを払うために、
うん。
いっぱいいっぱいなわけ。
うん。
だからとてもじゃないけど、今の、あの、税収から言って、
うん。
まかないきれてないわけよ。
うん。
だから、毎年毎年、税金が増え続けてるっていう現状があるんだよね。
毎年増えてるの税金って。
あ、ごめん、ごめん。
あ、借金？
借金。
あ、まあ、そう、利子分があるからってことね。
そうそうそう。あの、国は、要は、国債を発行して、それを、まあ、銀行とか、まあ、民間企業に買ってもらうことで、
うん、
要は、お金を得てるわけじゃん。
うん。それってさ、お前多分そのうちそういう話になるかもしれないけど、
うん、
行き着くとこまで行くとどうなの？そうやって借金が増えていくと、
最終的に、
うん、うん、あ、多分なんだ、その破綻するか、そのまま大丈夫かしかないと思う、大丈夫だろうっていう風になるのか、
まあまあまあそうだよね、
どっちかしかないんだけど、
まあでもまあ自分の意見としては、
うん、
まあいろいろ話したいところもあるんだけど、
うん、
まあ円の価値がなくなって、
うん、
あのゼロにはならないけど、まあ円の価値がまあかなり低くなって、
うん、
破綻するだろうなって思う。
ああ、はいはいはいはい。
まあちょっとそうだね。まあそ その前に話さなきゃいけないこともある。
ごめんごめん、なんかだいぶ、
あ、いや、
飛ばしてしまったけど。
いいね、いいね。でね、今、その、日銀ってほら、さっき言った通り、その、金融緩和政策してるわけじゃん。
うん。
で、金融緩和政策することによって、まあ世の中にお金を流出させて、
うん。
で、景気を良くして、で、景気が良くなれば、
うん。
まあ、デフレから脱却できるっていう、まあ、目論みがあるわけ。
うん。うん、
ただ、そう言ってるにもかかわらず、
うん。
民間銀行のね、貸し出してるお金、
うん。
っていうのが、この20年で100兆円以上も減ったんだって。
おぉ。
つまり、いろいろね、世の中にお金をこう、回すためには、やっぱり民間が、一般企業だったり、うちらにお金をまあ、貸し出さなきゃいけないじゃん。
うんうん。
それなのに、20年間で100兆円以上もその貸し出す金額が減ってるわけよ。
はいはい。
だから、とてもじゃないけど、デフレなんか脱却できてないわけで。
だから、投資先がないのか、投資する気がないのか、うん。どうなんだろうね。
だから、貸し出す、やっぱり、その、信用のある当てがあまりないんだろうね。
ああ。
だから、政策自体が、まあ、うまくいってないんだろうね。思惑通りにいってないんだろうね。
本当はどこに投資したかったの？あ、誰に融資したかったのかね。
あ、だから本当であれば、その要は、金融政策することによって、
うん、
民間銀行が積極的に、民間とか民間企業に融資して、
あ、
で、その民間企業がそのお金をもとに、事業を展開していって、
うん、
で、それによってその従業員である国民が、
うん、
給料を多くもらえるようになって、
うん、
で、お金がこう、世の中に回るっていうのを、そういう構想を描いてたんだと思うんだけど、
うん、
それが、まあ、うまくいってないんだよね、今、実際に。
じゃあ、やっぱ、融資に値するところがないのか、銀行側がそう融資するリスクを負う気がないのか。
うん。
うん。
で、結局、
うん、
そうなってくるとどうするかっていうと、
うん、
もうそのさ、代償っていうのはさ、やっぱり政府がさ、借金してさ、
うん、
国債を発行して、まあ、補っていかなきゃいけないわけよ、
うん。
だってさ、結局ね、金融緩和するだなんだって言ってもお金がかかるわけだし、
うん、
で、ね、誰が付けを払うか、まあその国民とかね、
うん、
一般企業のその付けを誰が払うかって言ったら、まあ、国しかないわけじゃん。
うん。
で、結局どうするかっていうと、国は国債を発行して、で、それを銀行が買って。
うん。
だけど、銀行から買うってことは、まあ、利子がつくわけじゃん。
うん。
そうすると、その分借金を背負うわけ。
うん。
っていう悪循環を繰り返した結果、
うん。
どんどんどんどん、国債の、その、量。
うん。
借金も増えてしまって、もう今ではまあ1000兆円以上になっちゃってるわけよ。国の借金が。
1000兆円。
1000兆円ですよ。
1000兆円ってもうなんか、想像つかないね、もうね。だって、確かどうなんだ？Google の価値が、
うん。
どうなんだろう。
100
兆とかかな、確か。
あ、そうなんだ。
Apple か。
Apple。
Apple の時価総額が100兆円とかじゃなかった？
じゃあ、Apple が10社ぐらいないとダメだね。
そういうことだね。
とてもじゃないけど、だからもう、
ほ
ぼないのが金額っていうことだよ。
すごいね、うん。
で、そもそもなんでね、まあ、こういう状態になってしまうかっていうと、
うん、
やっぱりこれってお金の仕組み自体に問題がやっぱあるわけ。
うん。
なぜかっていうと結局、今のお金の仕組みってお金を借りたらやっぱり利子がつくようになってるし、
うん。
で、何より、そのお金を操作できるのが国じゃなくて一般企業であるその日銀なわけでしょ。
うん。
だ本当であれば、それ合ってるかどうか、そのやり方が正しいかどうかは別として、
うん。
国がさ、借金を背負わない状態でね、その利子をね、払わない状態で、自分たちでさ、お金をすりゃいいじゃん。
うん。
もともと、なぜ、その、国の機関として、そういう日銀っていう組織を作らなかったかっていうと、
うん。
これはちゃんと理由があって、
うん。
政治に、要はダイレクトに左右されると、
うん。
景気が安定しなくなるから、
うん。
完全に、その、経済は切り離して、日銀は切り離して、
うん、
国とは切り離して、まあ、経済の安定を図りましょうっていう意図があるわけ。
うん、
だけど、切り離した結果、日銀は一般企業だから、やっぱりその、なんていうの、国の機関じゃないから、
うん、
お金貸し出せれば利子は取るわけ。
うん、
なんで、まあ、いろいろ問題はあるのかもしれないけど、シンプルに、
うん、
やっぱり、その、国が自分たちでお金を発行するシステムを作った方が自分はいいと思うんだよね。
うん、
政府紙幣って言うんだけど、
うんうんうん。
以前もちょっと話したと思うんだけど、実は今までも、リンカーン大統領とか、ケネディ大統領が、その自国の通貨、政府通貨っていうのを発行したんだけど、
うん、
暗殺されてんだよね、
うん。
で、これは陰謀論で終わらせたくないんだけど、つまり、そうだと困る人っていうのがやっぱりいるんだよね、世の中には。政府通貨を発行してもらうと、はいはい。で、それはなぜかっていうと、最終的に一番最初につながるんだけど、
コントロールができない。
そう、コントロールできなくなるから。
あ
だけど、やっぱり、一番、その、なんだろう。現実的にね、今、100兆円、1000兆円もある借金を、やっぱり完済するには、政府が自分でやっぱり、政府通貨を、政府紙幣を発行して、
うん、
で、その、発行した紙幣を政府の借金返済に、やっぱり回していくべきなんだよ。
それはどういうことなの、それは。
それはね。
うん。
そもそも、今のね、借金を背負ってる原因って、まあ、利子っていう話したじゃん。
うん。
だから、もう、その、なんていうの、独立した企業からお金を借りるっていうやり方はやめるわけよ。
うん。
もともと政府って、権利があって、
うん、
法律で決められてんだけど、自分で、その、通貨を、発行できる権利を持ってる、お金をその生み出せる権利って実はあるんだよね、政府にも。だけど、それをなぜ使わないかっていうと、発展途上国とかがよくそれ使うんだけど、
うん、
やっぱり経済が安定しなくなるんだよね。
うーん。
いきなりインフレになったりとかするから。ほら、世の中にお金が急に増えるからさ。さっき言った通り、ほら、もともと日銀があるおかげで、その世の中の経済が安定する。してるわけだから、それをやっぱり崩すようなやり方だからさ。
なるほど。
うん、あまりそれを良い、いいと思わない人たちってすごいいっぱいいるんだけど。でも、もともとはそういう権利ってあるんだよ、ちゃん
と。なるほどね。そうなるとさ、なんかちょっとまた、ちょっと、脱線しちゃってあれなんだけどさ、
うんうん、
最近ほら、Facebook がさ、リブラとかいうなんか、通貨を作りますみたいな話になってるけど、
うん
うん、それは何都合悪くないの？なんか、政府通貨みたいな感じで、コントロールできないものが新しく生み出せるみたいな感じで、捉えられてはいないのかね？
なんかね、これも実はね、話があって、要は今のままだとやっぱりほら、国がこう、コントロールできないようなものになる可能性があるから、
うん
だから、いろいろ実はそのリブラっていうのは、 国から、なんだろう、指導を受けててさ。
うん。
で、それが実は、その、政府がコントロールできるように、
うん。
してるんじゃないかっていう話を。
ああ、そういうことね。結局はだから、国が、誰かがコントロールできる、
あ、そうそうそう。
形にしちゃおうってことか。
うん。多分、今のままだと、今までにないような、うん、あの、仕組みだから、
うん。
やっぱうまくコントロールできないと思うんだよね。てかその可能性が多分あるんじゃないかな。
まあ。なるほどね。
でも確かになんでそんなにあれなんだろうね。トランプ大統領がリブラを嫌うんだろうね。
そうそう。だから今までのさ、リュークのさ、陰謀論じゃないけどさ、
うん、
そういうなんか新しい通貨発行をしようとするとさ、ああ、それ、みたいな。だから、Facebook の創業者が暗殺されるとかさ。そういう話になっちゃうのかな、みたいな。
あれかね。なんか、今ちょっとネットで調べたんだけど、
うん、
なんかトランプ大統領が、リブラは地位も信用性もないって批判してるらしい。
何でも批判するの、うん、
今の国のその信用によって発行される通貨の地位が脅かされるって思ってるのかね。
うん。
ちょっとすいません、私もリブラそこまで詳しくないんで。
あ、本当。なんかあれも一応仮想通貨なんでしょ。
あ、そうそうそう。ただあのビットコインと違って。あの、価格っていうのはすごい安定してんだよね。
うん。
あの、ほら、ビットコインの場合って、うん、この前、何度も話し、この前というか今までも何度も話してる通りさ、
うん。
最初ね、1円もしないものが今となっては約100万円だったりとか、すごい価格が変動するわけよ。
うん。
だけど、リブラって、ビットコインと違って、
うん、
もう管理者が決まってるわけ。
うん、
ほら、Facebook って会社がリブラを発行してるから、
うん、
まあ、中央集権なわけよ、
うん。
だからこそ価格を安定化できるし、かつビットコインに比べて送金時間が短いっていうのが特徴みたいな、ね、
うん。
だから完全にまあ、ビットコインと違って、まあ、中央集権的なものだね。だから、はっきり言っちゃうと電子マネーとかとあんま変わんないと思うけどね。
ああ、そういうこと。なるほどね。
とにかく、仮想通貨っていうのは、だから仮想通貨の意義っていうのは、あの、中央集権じゃないっていうところが一番重要だと自分は思ってるから。まあ、リブラは一応仮想通貨っていうくくりにはなってるけど、
なるほどね。
どうだろうねっていうところ。
ああ。確かに。あとさ、またちょっと全然話違うんだけどさ、
うん、
たまたまあの、あ、へえ、そうなんだって知ったんだけど、
うん、
あの、イスラム系の、
うん、
銀行っていうのは結構、あの、そこそこの、なんだろう、資産を持ってて、
うん、
あの、欧米とかにも支店を出したりしてる、らしいんですけど、
うん、
あの、イスラム系の、その、銀行の特徴ってのが、
うん、
あの、利子がないんだって。そう、利子っていうのは、イスラム教の、経典の中では、あの、禁止されてるらしいんだよ。利子を取ってはいけないっていう。
あ、そうだよね。
うん。そう。でも、まあ、銀行だから儲けるためには、まあ、なんかその、なんていうの、利子に近いみたいな感じで、まあ、あの、なんていうかな、直接利子を取るわけじゃなくて、
うん、
なんか儲けをその、分配するとかなんかね、ちょっとそういう、テクニカルなことをして、なんか、
ちょっと、あの、お金を借りるとさ、必ず利子を払わなきゃいけないって教え込まれてるうちらからしてみれば、うん、ちょっと 信じがたいよね。
そうそうそうそう。
どうやってこう利益を上げるんだろう。思ってしまうけど、そういうでもやなんかそういう解決するやり方があるんだ。
あ、そうそうそうそう。
利子を取ることが禁じられてるから。
だ単純にほら、あの利子を取ってなくたとしても投資をしてさ、
あ、
そう投資で儲けたりするわけはいいのよ。それは運用して資産運用で。それは利子ではないから、だからお金を貸して、それに利子をつけて、あの、なんていうの？あの、返してもらうんじゃなくて、投資して、まあ、投資先で利益が上がったら、まあ、なんかその運用益を得るみたいな、多分そういう、儲け方をしてるんじゃないかな。
なるほど。
うん。
でも、なんか今ほら、その、あのイスラム系の教えだと利子が禁止されてるって言ったけど、実はさ、意外に思うかもしれないけど、ユダヤ教もそうなんだよね。
あ、そうなんだ。
元々のユダヤ教っていうのは、利子っていうのはもう固く禁じられてたんだよ。
おお、そうなんだ。それあれだね、ユダヤ系の人のね、なんだろう、すごい、なんか、銀行とか作ったりしてるのと、反するね、なんかね。
ただ、面白いのが、
うん、
キリスト教ももちろん、利子っていうのは、絶対にダメだっていうふうに禁じてたらしいんだよね。
うん。
だけど、面白いのが、
うん、
ユダヤ教は、その中でも例外があって、
うん、
異教徒、つまり外国人、
うん、
自分たちの宗教以外の人間に対しては利子を取ることは許してたんだ
よ。ああ、そういうこと。
ひどい話
だ。なるほどね。
だから、今のこういう仕組みがある。
ああ、そういうことか。
どの宗教でもその利子っていうのはすごい、あの、やっぱり禁じられてたんだね。
あ、そうなんだね。
こうお金を貸すことによって、あの、プラスアルファで返してもらうっていうのは、悪どいっていう。
はいはいはいはい。
見方なんだ。ちょっとうちらだとちょっとその感覚っていうのは分かんないんだけど、
そうだね、うん、
お金貸すってことはリスクがつくからさ、
うん、
まあ、その分ね、
うん、
あの回収するときには上乗せして返すっていうのはなんか当たり前なように聞こえるけど、
そういうことで、まあ、あとはなんかまたちょっと違う話なんだけど、
うんうん、
あの北朝鮮、北朝鮮ってなんかこう、なんていうかな、あの、結構他の国とかから借金とかなんかしてたりも してるんだけど、なんかその債権をイギリスのなんかどっかの銀行だったかな、が買い取って、それをなんか商品にして、販売してたりしてるんだって。
買う人はなんで買うんだろうね。あの、これから発展するとか見越して
る。そうそうそうそうそうそう。
北朝鮮が。
うん。
そもそもさ、北朝鮮ってなんでそんな借金してんのかな。やっぱり何、国としてなんかそのお金を得る手段っていうのがあんまりないのかね。
まあ、まず少なくとも北朝鮮からが、なんていうの、輸出してるものってあんまりないよね、きっと。
そうだね、全然わかんない。
うん。でも、なんだ、国民を食わせたりとかさ、あとあの、ほら、核の開発したりするためにお金がいるじゃん。
そうだ。
うん、だから、なんていうの、ま、他国に物を売って稼ぐか、借りるしかないじゃん。お金を生み出そうとしたら。
そうだね。
うん。
とてもだって資源がある国にも見えないし。
うん。
かといってなんかなんてその農業とかさ。
そうだね。
それも発展してるようにも見えないし。
うん。
へぇ
ー。わかんない。もしかしたらその麻薬とかさ、売ってるかもしれないけど。
だと、まあ、本当かどうか知らないけど、
うん、
かなりそのなんかこうネット上でさ、
うん、
あの、ハッキングみたいな行為を行って。
ああ、はいはいはいはい。
なんか国の政策でその大々的に、
うん、
あの、多国籍企業みたいなのを脅して、
うん。
なんかお金を得てるなんて話なんかよく聞くけど。
ああ、確かになんか、あの、あれ、ほら、ちょっと前にさ、
うん、
あの、仮想通貨のさ、交換所からお金が流出したっていうのはさ、北朝鮮のハッカーの仕業じゃないかみたいな、
うん、
あったよね。
いや、でもあながち嘘じゃないかもしれないね。
うん。
やっぱりほら、すごい効率がいいじゃん。
そうだね。
莫大な金額を瞬時にさ、
うん、
盗むことができるし、やっぱり仮想通貨の場合って足がつきにくくなるから、
うん、
すごい賢いなと思って。
そうだよね。
まだ日本ってところがうまいなと思ってさ。
ああ。
日本だったらほら、最悪ね、別にその、なんか戦争になることもないだろうし、今の時点では。
うん。
うん。あ、多分舐められてんだろうなと思って。
まあ。
うん、へえ、そうなんだ。
まあ、なんか結局、ああ、そうそう、うん。うん、いや、でも全部そういうのも信用創造があるから、そういうやりとりが今できてるってことだよね。
そう。
うん。
ちょっとさっき実は言い残してしまったんだけど、
うん。
結構面白い、その解決法を見出してる人がいてさ。
ほう。
さっきのほら、日本の借金を、
うん。うん。
どういうふうに返していけばいいかっていうような、まあ案を出してる人がいて。
ああ、そこはちょっとよくわかんなかったね。その政府通貨を。
ああ、そうそうそう。
発行すれば、いいみたいなのは。
実はさ、その先日なんかちょっと話題になった山本太郎が、
うん、
出馬したさ、
うん、
あれはなんだっけ？
令和？
あれそう令和だ。
令和新選組？うん。
そうそうそう令和新選組の中の一人にいた、
うん、
大西常喜さんって人がいて、
うん、
この人は元銀行で働いてた人なんだよね。
うん。
で、この人も実は立候補してて、まあ、落ちちゃったんだけどさ。
うん。
西津駅。
うん。
確かね、どこか結構有名なところで働いてたんだよね。
うん。
西津駅。あ、JP モルガンだ。
おー、はいはいはい。もう、もろ、すごい、あんなんだ。ユダヤのあれじゃないの？
上智大学外国語の出身。上智大学にいたんだね。なるほど。で、この人が、
うん、
まあ、そのやっぱり、そういうね、まさに総本山みたいなところで働いてて、
うん、
JP モルガンってところで働いてて、
うん
まあ、いろんな、要は、金融機関に携わっていく中で、
うん、
やっぱりこの今世界が抱えているいろんなその問題、
うん、
社会とか貧困とか環境破壊とか、
うん、
いろんなその問題を解決するためには、やっぱり今のお金の仕組みが、仕組みを変えない限りはこの問題は解決しないんじゃないかっていう思いがあって、
うん、
政治家としてその、要は、問題に取り組んでいきたい。
壮大なテーマだね、それ。
そうそうそう。だから今まで、はっきり言って、大々的に信用創造って言った人って見たことなくてさ。
いや、俺も本当に、リュークとホリエモン以外から聞いたことないんだね。
さっき言ったけど。
うん。
まあ、俺は実はこの大西さんが初めてなんでね、政治家で、その、信用創造に問題があって、
うん。
それを変えなきゃいけないっていうふうに言ってる人。まあ、もう多分今の政治家だったら、もう絶対キングだと思うんだよね。
ああ。
信用創造とか言っちゃったらもう、
ああ。
なんだこいつみたいな目で見られるだろうし。
ああ。
だって、多分本当にタブーだと思うんだよ。
ああ。
だって今の世の中の仕組みがそれで成り立ってるから、そもそもそれにね、疑問を投げかけるなんていうのはもう、
ああ。
風上にも置けねえみたいな
さ。なるほど。
結構昔から政治活動やってんだけど、なかなかね、実を結ばなくて、残念なんだけどさ。まあ、それはいいとして。
うん、
その、お兄さんっていう人が面白い、その、解決方法をちょっと 提案してて、
うん、
それがさっき言ったその政府通貨を使って、
うん、
国の1000兆円っていう借金を返そう、まあ、返済しようっていう案なんだよね。
うん、
で、どういうことかっていうと、まあ、いきなりさっき言った通り、1000兆円を例えば国が発行してしまうと、
うん、
これはもう急激にその、なんていうの、要はデフレになった、あ、ごめん、インフレになって、
うん、
もうめちゃくちゃになっちゃうわけよ。
うんうんうん、
やっぱりその、国のその、なんていうの、なんつったらいいんだろうな、うまく言えないんだけど、要は、市場って、お金の市場っていうのは、
うん、
あの急激に変化すると、いろんなところに、しわ寄せが起きて、
うん、
やっぱり、いろんなところで苦しむ人がいるわけだから、
うん、
まあ、徐々にやっていかなきゃいけないわけ。
うん、
だからいきなり、1000兆円なんか発行できないわけ。
うん、
なんで、まずは、その、1兆円紙幣っていうのを、100枚すると。
うん、
つまり100兆円。
うん、
これを政府が発行するの、
うん。
で、そうすることによって、この100兆円に関しては借金は一切負わないわけ。
うん、
なぜかっていうと、政府が発行したものだから。
うん、
で、これを、日銀の、金庫の中に保管しとくの。
うん、
絶対そこから出さないわけ、
うん。
で、なぜそういうことをするかっていうと、
うん、
ですね。まず、その、政府が発行した、
うん、
ちょっと待ってね。あ、ごめん。
うん、
政府紙幣を発行して、それを政府の借金に、うん、借金の返済に当てればいいと、
うん。
で、そうするとどうなるかっていうと、今までは、毎年約20兆円ぐらいの、
うん、
国の、借金が増えてたんだよね、
うん。
で、それはなぜかっていうと、さっき言った通り、
うん、
要は、税収とかに対して、支出の方が多かったんで、利子も返さなきゃいけないし、
うん、
まあ、当たり前の話だけど、入ってくる金額よりも出てくる金額の方が多かったから、
うん、
とても今までの借金もまあ返しきれてないわけよ。
うん、
そこで、毎年、1兆円紙幣を100枚毎年すると。うん、そうすると、その100兆円をそのまま、国の収入として、計上するわけ、
うん。
そうするとどうなるかっていうと、毎年、まあ、簡単な話だけど、20兆円の赤字があって、100兆円をするわけだから、80兆円増えるわけよ。
うん、
ごめん、80兆円、税金、ごめん、借金が減るわけ。
うん、
で、これを繰り返していけば、いずれ、借金はなくなるよね。
うん、
そういう風にして、借金を返済していけばいいんじゃないかっていう、提案してるんだよ。
お
で、何言ってんのこの人って思うかもしれないけど、うんうん、じゃあね、なんでね、税収を上げたりとか、もしくは国家予算、まあその、国家が使うお金を削減することによって、
うん、
この借金を返すっていうやり方はダメなのかっていうと、それが実は理由があって、
うん、
マネーストックって言葉聞いたことある？
マネーストック？
マネーストック。
いや、ないね。
マネーストックっていう言葉あって、
うん、
これは、我々国民、
うん、
もしくは企業が保有する預金額の総額のことを言うん
です。おー、はいはいはい。
で、これが、990兆円なわけ。
うん。
で、それに対して、平成28年度。
うん。
で言うと、借金はね、その時は、845兆円だったの。
うん。
で、もともと世の中に出回ってるお金が990兆円で、
うん、
で、国の借金が840兆円だったとした場合に、
うん、
もし、この借金を、
うん、
国民の この世の中に出回ってる企業とかの持ってるお金で帳消しにした場合に何が起きるかっていうと、
うん、
世の中に出回っているお金が、990兆円から845兆円を引いた、
うん、
約、115兆円しかなくなっちゃうわけ。
うん、
それはなぜかっていうと、借金だから返したらなくなるわけよ。
うん、
だから、そもそも何が言いたいかっていうと、税収とかで返そうとすること自体が無理があるわけ。
そう。
だって世の中のお金が消えちゃうんだもん。
うん、
そんなことしたらさ、すごいことが起きるよね。だって、少ないお金、お金自体の価値がめちゃくちゃ上がってさ、
ああ。
奪い合いになるわけ。
確かに。
そしたら、その、あの、安定どころの話じゃなくなって、もう本当に、すごいカオスになっちゃうわけ。
うん。
だからそもそも今やってるその税収を上げて、
うん、
あの借金を返そうっていう考え方自体が実は間違ってて、
あ、
今のその信用創造っていうのは、お金を借りた時点で、
うん、
要はその裏側に借りた分だけお金が増える仕組みになってるんだよね。
うん、
さっき言った通り、1000円預けました、
うん、
900円貸し出します。でも900円そのまま貸し出すんじゃなくて、1000円は置いたまま900円を相手に貸し出すことによって、
うん、
1900円になるって話したじゃん。
はいはいはい。
で900円を返してもらったら、
うん、
相殺されて世の中のお金はなくなるわけよ。
うん、
だからこの理屈から言うと分かる通り、さっき言った通りお金って返してもらうとなくなっちゃうから、
うん、
だからそういうふうな、その、要は、政府の借金をそういうやり方で、帳消しにするやり方っていうのは、できないわけ。
うん、うん。
そもそも。じゃあどうするかって言ったら、さっき言った通り、政府がお金を発行して、
うん、
で、その発行したお金で借金を返していけば、世の中のお金はなくならないし、
うん。
利子もなくなるから、ちゃんと借金を返せるよねっていう理屈なんだよ。これが本当にうまくいくかどうかはわからないけど。
え、それはなんかその、返せたことになるのかね。
あのね、すごい重要なことがあって、実はね、うん、日本のその、国債って、
うん、
ほぼ日本人が借りてるんだよ。
うん。
で、これが重要で、例えば、海外の人が、その多くを所有してた場合に、今の理屈って通用しないわけ。なぜかっていうと、外貨が絡んでくるから、日本の中だけの話で済まなくなるわけ。
ああ、なるほど。
でも国債を借りてるのはほとんど日本人だし、日本人の企業だから、
うん、
結局自分たちで発行したものを自分たちでこう回してるだけだから、問題にはならないんだよ。
あ、でもあれか、要は、その、国債を買った人に対して、その買った額を返しますっていう。
あ、そうそうそう。
だから、国債を買ってその、なんだ、利子みたいので、私をね、増やそうと思った人はもう、できませんよっていうことを言うってことか。
あ、そうそうそうそう。
うん。
っていうふうにすれば、実質、まあその、いきなり、まあ、1000兆円とかするんじゃなくて、順々に、まあそういうふうにお金を流通させることによって、
うん、
まあ、極度のインフレを起こさずに、まあ、借金も順々に返せてくるんじゃないかっていう。
うん、なるほど。
やり方らしいんで。
ああ。
これはなんか結構面白いな。
そういうことね。うん。
つまり、まあ今のその、あれなんだよね。その、信用創造の仕組みをこう、覆すようなやり方ではあるかもしれないんだけど。
ああ。はいはいはいはい。
もともとはその、日銀が発行するから、
うん、
今、まあ、日銀の信用によって、
うん、
そう、紙幣とか、まあ、お金に、価値があるっていうふうに認められてるんだけど、
うん、
その政府紙幣っていう、まあ、政府紙幣自体に 裏付けがないかっていうところも、まあ、どうなんだろうね。ちょっとわかんないけど。うん、
結局あれなんじゃないの、なんか、つまるところさ、そう、利子を取るか取らないかで、結構変わってくんじゃないのかね。
あ、そうそうそう。
お金って。
うん。もう今はほら、利子ありきじゃん。
うん。
それが今のお金のシステムじゃん。
うん。
俺最初思ったんだよ。そんなにね、言うんだったら、日銀が、同じ国の話なんだから、政府に対して、利子取らなきゃいいじゃんって思ったの。
うん。
だって、それでね、国が破綻するぐらいだったらさ、
うん。
そうした方がいいと思わない？
思う。
だけど、やっぱり、なんていうの、一般企業だからそうはいかないんだよね。
うん。
だって、彼らだって、それが、ね、そもそも、
うん。
商売って言い方も変だけど。だから、もう、今のお金のシステムだと、
うん。
どうも、やっぱりこう、一番最初の話に戻るんだけど、
うん、
破綻する方向に向かってるようにしか見えない。
ああ。
いつかもうさ、今はね、日本銀行が発行した、
うん、
その紙幣に価値があるっていうふうに言われてるけど、その価値の裏付けがなくなっちゃうんじゃないかなって。仕組みが破綻してさ。
なんかその、最近やっぱそのホリエモンとかさ、キングコングの西野、
うん、
みたいにさ、なんかその、あんまりなんかそのお金自体には興味ないけど、うん、まあなんかその、やりたいっていうことがあったら、お金が集まるから、なんてこな、結局その信用があれば、なんか別にお金に困らないみたいなことを言ったりしてて、だからなんかそういう世の中に変わってったりするのかな、なんか、今とまた違う仕組みとなると。
ちょっと合ってるかどうかわかんないんだけど、
うん、
最初に話したお金があるから信用があるっていうの、逆の方がいいと思うんだよね。
うん。
だから信用があるからこそ、
うん、
その価値、お金みたいな価値が、
うん、
集まってくるっていうふうな仕組みの方がまだいいのかなって。
あ、そうそう。だからそのなんていうの、先週、あ、このまあ、ちょっとまだアップしてないけどさ、
うんうん、
この前言ったみたいななんかホームレスの小谷さんっていう50円で何でもやりますみたいな。で、その人がもう、まあ、そういうことをずっとやってきて、もうホームレスなのに毎日寿司食ってるみたいな状態になってさ、で、ニューヨークに行きたいっていうに、行って、クラウドファンディングにそう言ったら、本当にお金が集まっちゃうんだよね。だからそういう状態がまさにそのなんていうの、信用が先にあって、お金が後がついてくるみたいな、そういう状態を作り出せば、まあそのお金っていうのはなんかなんだ、別のそのなんだろうね、別の側面っていうか別の仕組みに移ったりしないかね、移る、うん、お金のその流れが。信用がある人に集まるみたいな。
うん、まあ、それはそれでも多分一つ問題があってさ、
うん、
信用がない人はどうなるのかみたいなところもあるとは思うんだけど、
ね、まあね、
そもそも信用って何なのかとかさ、今のところはなんかね、こうお金を稼ぐ人イコール能力が高くて、だから信用があるみたいな。
あのね、すごい、おじいちゃんみたいな、結論なんだけど、前その西野の話を聞いたって言ったじゃん。
うん、
西野の最終的結論は、
うん、
嘘はつかない方がいいっていう結論だった。
なるほど。
でも結構それって深いなと思ってて。
うん、いや、わかる。
前さ、クラウドファンディングで、その、ホームレスの人にはお金が集まるけど、 有名人とかタレントがやると失敗するって話があって、なんでかっていうと、やっぱその、有名人タレントってのは嘘をついてるから。
わかるわかる。
うん。
本当そうだと思う。
スポンサー、テレビ番組でスポンサーいる限り、グルメ番組ではまずくてもうまいって言わないといけないし、
うん、
そういう構図があるから、もうそこは理解してるんだよね。
知ってるんだよね。
うん。あの、視聴者は。だからいざその、クラウドファンディングみたいやると、もう、信用がないから。お金が集まんないっていう。
そうだね。俺、あのさ、キングコングの西野が、
うん、
ここまで、あの、世の中に、あの、叩かれてる理由って、正直者だからと思うんだよ。
ああ。
嘘つかないからなんだよ。
堀江ももそうだよね。
うん、堀江もそう。そう。嘘つかないから、信用するんだよ。だけど、今世の中はそうじゃないじゃん。
うん。
やっぱり嘘をつかないといけないっていうふうに、まあ嘘をつかないといけないっていうか、そういうふうな世の中だから、
うん、
そういう人はやっぱ叩かれるんだろうなと思って。
やっぱり今ほらネットがすごいからさ、
うん、
ちょっとでもさ、なんかすぐ裏取りができちゃうじゃない。
うん。
うん。だからそのそうだね、より嘘がバレやすいっていうかね。
そうだね。
うん。
あと。何よりもこれからはあれかもね、その、情報をどういうふうに、こう、フィルターをかけて、
うん、
あの、より、こう、なんていうの、自分にとって、自分にとってというよりも、その有用な情報をキャッチできるかっていうところが、うん、問われるんじゃないかなと思って。
まあ、確かに。
だから、なんかこう、インターネットが普及したから、すべてがすべて解決してるわけじゃなくて、それによって逆になんかこう今までとは違ったこうなんかこう洗脳じゃないコントロールみたいのされる可能性もあるかなと思ってさ。
ああ、あの、うん。
結構ほら、情報弱者って一定数いるわけじゃん、どの世の中にも。
いや、ほんとね、それ、ぜひさ、ゆっくり見てほしいんだけどさ、
うん、
ホリエモンのその YouTube 動画で、もう炎上するのはもう、見えてて多分あえて言ってると思うんだけど、なんかその、ツイッターかなんかで、
うん、
あの、まあ、手取りが14万円ぐらいで、
見たことある。
見た
見たことあるってか、あの、題名だから見たことある。
あ、そうそう。で、それじゃあなんかやってけませんみたいな、もう日本社会は厳しいですみたいなね、終わってますみたいな、投稿に対して、
うん、
あの、ホリエモンは、そういう風に言ってる お前が終わってるみたいなさ。で結局何かっていうと、世の中その、探せばさ、いろんな仕事があって、例えばその動画編集みたいなやつでも、あの、なんか一回数千円とかもらえたりするんだって。ネットでさ、その、あの、探して、そう依頼する人は山ほどいるから、でそういうの何件かこなしてさ、あの、で、スキルもそんな大していらないし、で、そういうのを何種類かあれば、別に14万円とか、あの、平気で稼げるし、かつコストもさ、あの、物価が高い場所に住んでたら、家賃とかで持ってかれるけど、田舎に住めば、ね、ほとんどその生活コストなんてほとんどかかんないし、で、最近で娯楽もさ、あの、ネットフリックスとかああいうさ、サブスクリプションサービスでさ、月々1000円ぐらいでさ、もう何百本で映画が見えるわけじゃん。だから田舎にいてようが、正直都内で、あの、一人暮らししてる人と、大した、あの、なんていうの、休日の過ごし方みたいなのってさ、変わんないわけだから、全然14万円でもやってけるわけよ。で、たまに別に刺激が欲しかったらさ、あの、ね、田舎と東京だってさ、LCC とかでさ、
うん、
1万円ぐらい払えば行けるわけじゃない。
うん、
っていうのを、全くそういう情報がなくて、今の自分の環境だけでもうダメですって言ってる、そういう調べようとしないお前の思考が終わってるっていう。もうさ、グーの音も出ないじゃん、もう。
もうでもあれなんだよね。ああ聞いてて思ったんだけど、
うん、
もうね、そういう発想ができない時点でもうそうなっちゃうよね。
うん。そう。
だから、もうホリエモンからしてみればさ、
うん。
もう多分もうすぐにそう思いつくと思うんだよ。
うん。
いや、その14万円も稼げないっすみたいなこと言われた瞬間に、いやいや、この方法があるでしょ、みたいな、
う
ん。
そうそう。
お前そんな考えられないやつは終わってるって言うけど、やっぱりもう考えられない時点で終わってんだなと。
そうそうそう、そうなんだよ。
発想がね。
うん。
出ないんだろうね、うん、多分ね。いや、なんか。
でそういうこと言うとさ、炎上するじゃん、絶対。
そ
りゃ
そうだ。
そう。そうだよね。だから、やっぱその、なんていうの、そういう発想ができない人たちがやっぱ批判してんじゃないのかな。
ああ、そう、いや、そうだと思うよ。
うん。
だから俺思うんだけど、批判する能力って大したことないと思うんだよ。
うん。
も
う
自分の書きたいこと書きゃさ、すぐにできるし、大した労力もかからないと思うんだけど、でも発想するってなると、そんな労力にもう、なんだろう、もう値しないものすごい労力が必要だ
と。DJ ラジオは嘘を言わないことを、心がけていこうと思います。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新まで、ゆっくりしこってね。